それでは本日のメッセージの箇所を読みいたします。ローマ人への手紙の6章の1節から14節です。ローマ人の手紙の6章の1節から14節です。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてもなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架に作られたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。本日はこの箇所から、キリストともに生きるのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
私がドイツに住んでおりました頃、週に一度村の人たちとサッカークラブで一緒に汗を流していました。あちらでは多くの人が仕事の終わりにそのようなクラブだとかサークルというようなものに所属していて一緒にいろんな活動をします。私は学生の頃サッカーをしていたわけではありませんけれども、一緒にやらないかと誘われましてサッカーをすることになりました。まあ、いつも集まってくるのは8人とか、まあ、10人とかですね、そういうメンバーです。でその人たちを2つのチームに分けまして、そして体育館でサッカーをします。でただ私が驚いたのは1時間ひたすら走り続けるんです。休憩なんてありません。もう体力がありませんでしたから、 まだやるのかとですね、最初の頃は本当に、びっくりしました。まあ、足の皮はむけてしまいますし、何しろ疲れるわけです。ゴールキーパーというのは人数が少なくてつけられませんから、そんなものはありません。でゴールもですね、普通のサッカーゴールではなくて、跳び箱の一番上の段を剥がしてきて、それをまあひっくり返しておくわけです。でその中にボールを入れるように、まあ、そういうまあ特別なルールなわけです。でしかもこのちょうどですね、そこのゴールの場所はハンドボールのゴールを置く場所だったんですが、このペナルティーエリアゾーンといって、この丸い半円のここは入ってはいけませんよという線があるんです。でその中には敵も味方も入れないという、まあ、そんなルールで、サッカーをするわけです。で私が前に誰もいない状態でですね、ボールをもらってシュートをする機会があったとしても、そのわずか1メートルぐらいの中にゴールを入れなければいけないので、まず入らないんですね。でそうするといつもみんな私に向かって一つのポーズを取ります。腹に剣を突き刺して横に引く、まあ、いわゆる腹切りのパフォーマンスをするわけです。こんな簡単なゴールを外せんやつは切腹者だというわけです。まあ、一緒にサッカーをしていた彼らがどこでそういう日本の習慣を知ったのか知れませんけれども、日本では失敗をしたら腹を切って詫びを入れるという、まあ、そういうことだけは村の人たちも知っていたようです。まあ、長い自分の話をしてしまいましたけども、私が今日話したいのはこういうことです。まあ、日本人であっても、まあ、さらにはドイツ人さえもと言ってもいいかもしれませんが、古くから罪を犯す、過ちを犯すとその代償は死であるということを知っていたということです。そしてそういう意識というのは今でもどこかで残っていると思います。そしたら昨日妻とお話をしていたらですね、この罪という言葉は手話では指文字でこうツとやって親指を立てて腹に当てて引くんだそうです。いわゆる手話では罪というのは切腹者だというですね、そういうふうに表現をするんだそうです。今日私たちがこの聖書の箇所から考えたいのは、罪の支配を私たちがどのように乗り越えることができるのかということです。私たちがそこで考える必要があるのは、私たちが罪を犯してしまった相手がゴールが入らなかったとか他人に迷惑をかけたとか、そういうことではなくて、神に対して罪を犯したのだということです。神を裏切ってしまいました。そしてそのために神に支配されている神の国の世界から追い出されてしまう。それほど私たちは神の前に立つことができないほどの罪と負債を神の前に負っている。それが聖書が語る罪です。しかし私たちは自らの罪の責任を取るために自分で腹を切るという必要はなくなりました。主イエスが私たちの罪の責任を取って十字架で死んでくださったからです。私が負わなければならない死を主イエスが代わって負ってくださった。これが福音です。主イエスは私たちの神に対して犯した罪を自ら引き受けてくださって、神の裁きを私たちに代わって身に受けてくださいました。そして主イエスがその時十字架で死んだということは、 そこで罪人であった私たちも死んだということです。だから私たちもそこでキリストと共に死んだはずなのです。そうでないと私たちの罪の問題の解決はありません。私たちの罪が私たちからなくなるためには私たちが死ぬ必要があるのです。悔い改めるというのはその死を通して古い私は死んで、そこから新しい命が始まったということです。今日の5節の冒頭にこう書かれています。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならと書かれています。ここでパウロが何を言っているかというと、私たちはキリストの死と同じようになった、同じようにそこで死んで一つになったのだと言います。これが主イエスの十字架の意味です。主イエスがあの十字架の上で死なれたのは私たちと一つになったのだ。そしてその後3日目に主イエスはよみがえられました。私たちは主イエスと同じように一つにされて、あの十字架の上で私は死んで、そしてよみがえらされた。だからそこでもうすでに私たちは罪から解放されているのだとパウロは語っています。ですからこの7節で罪からすでに解放されているとパウロは語っています。主イエスは私たちに代わって死んでくださいました。そのことを受け入れて信じて洗礼を受けた。その時もう私たちはそれまでの罪から解放されています。もう私たちに罪が支配することはなくなったのです。けれども私たちはそういうふうに言われると立ち止まってしまいます。この言葉は私たちを苦しめます。なぜなら罪の支配がなくなったという実感が全くないからです。私たちの中にある罪の自覚はパウロが言うように洗礼を受けた時に一度そこで古い罪に支配された自分は死んで新しくされました。だからその罪はもう支配しないというわけです。けれども私たちは実際にはそう感じないどころか、洗礼を受けてからの方がむしろ罪に苦しむようになるというのが私たちの実感ではないかと思います。いかがでしょうか。新しい命に歩むと4節に書かれています、そこで少し想像力を働かせてみたいと思います。私たちは皆赤ちゃんとして生まれてきます。ところが私たちは赤ちゃんの時に自分の持っている潜在能力というものを知りません。もちろん親だって分かりません。残念ながら一気にいろいろなことは覚えられませんから、少しずつ覚えていきます。言葉を覚える、おいしいものを覚える、何か楽しいことを知る、何が悪いことで何が良いことかを知る、そうやっていろいろなことを知って 自分で判断できるようになります。そのすべては一日で身につくようなものではありません。はじめはみんな知らないわけですから、少しずつ少しずつ理解していきます、知っていきます。そして経験して、そのことが分かるようになって、分かるようになるとそれが行動に移すことができるようになります。子どもの頃、野菜が嫌いという経験は誰でもあると思います。私も椎茸が苦手です。まあ、ところが不思議なことで、大人になるとそれが、まあ、美味しいと感じて食べることができるようになるわけです。まあ、椎茸はちょっと例外ですけどもね。まあ、それでももちろん喜んで食べます。でその人の中で何かが起こるわけです。でこの何かが起こるというのを別の言い方で出来事が起こると言います。そしてこのように私たちの中で何かが起こる、出来事が起こるというのはいつも言葉と結びついています。旧約聖書のヘブル語ではこの出来事という言葉と言葉という言葉は同じ言葉で書かれています。言葉を聞いて覚える、そして体得する、出来事として経験するには少し時間が必要です。例えばストーブに手を触れると火傷するから危ないよということを初めは言葉で聞くわけです。実際にやってみて火傷をして、ようやくそのことが分かってストーブには触らなくなる。言葉が出来事となる体験をするわけです。赤ちゃんとしてこの世界に生まれて生きていく経験と、キリストと共に死んでキリストと共に新しく生きていくという経験は、この人が生まれてきたこれまでの経験とは少し違いがあります。というのは、私たちが新しく生きていくこのキリスト者としての新しい生活には、キリストが共にあって私たちの新しい生活をサポートしてくれるサポート体制がしっかりとしているということなんです。そのサポート体制である共に生きてくださるキリストが、あるいは聖霊がと言い換えてもいいかもしれませんけれども、私たちに罪を教えてくれるようになります。そうすると今まではそんな親切なサポートなんてありませんでしたから、自分で聞いて自分で経験して自分で判断してきたことが、新しい命の生活になるとサポート機能が働きますので、今まで全然罪だと思わなかったことまで罪だと感じるようになるわけです。これは新しい生き方なんですが、これまで古い生き方をしてきた私たちからするとなかなか慣れないので、だんだん嫌になってきます。これも罪なの？これもダメ？まあ、そういうふうにしてサポート体制がエラー報告をしてくるたびに、まあ、いろんな場面で罪だということに気がつかされてくるときに、このサポート機能、罪認知機能の働きがだんだん鬱陶しくなってきます。そうすると今までの方が楽だったなと考えるようになります。そこで私たちが気がついかなければいけないのは、11節にありますけれども、神に対して生きているものだと認めなさいとここで言われています。今までは自分の思うように生きて、まあ、死の方に向かって生きていたわけですけれども、そこでその私は死んで新しく生きるようになったわけですから、 まず自分の生き方は新しく変わったんだということを自分でまず認める必要があるということです。まず根本的なところから、生きているゴールが変わったわけですから、生き方が変わるのは当たり前なのだということをまず認めることから始めていかなければなりません。そうするとどうなるのか、パウロがこの12節でこういうふうに言っています。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。私たちは新しい命に生きるものとなりました。6節にあるように古い人、罪の体は滅ぼされてしまいました。まあ、そのことは概念の上では理解できるわけです。頭では理解できるわけですけれども、実際の私たちの体は死んでいないし滅んでもいないわけだから、それは信仰上の話で実際とは分けて考えれるよねというふうに考える人も出てくるわけです。私たちは明日の月曜日から土曜日までは信仰の自分というのを封印して平日の生き方として生きて、日曜日になるとサンデークリスチャンとして仮面を着てですね、教会に来る。日曜日だけはちゃんとする、まあ、そういうことも案外簡単にできてしまうわけです。そうなることがないようにパウロはここで自分の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけないと明確に言う必要があったわけです。自分の体を何に支配させるかということです。これまでの古い生き方、キリスト抜きの生き方に支配させるのか、それとも神に支配させるのかという選択です。この罪の支配に対する意思決定権は私たち自身が選び取らなければなりません。それで体の欲望に従うな、罪に支配させるな、そうではなくて、この体をあなた方の手と足を義の道具として神に捧げなさいと命じているのです。ここでパウロが私たちに語りかけるのは、私たちの重大な意思決定をするのは私たちだということです。自分で主イエスによって生きる方向が変えられた、変えられたのだから私たちはキリストに支配されるようになる。そうするとさっき言ったように罪の自覚に苦しむようになるわけです。けれども私たちは主イエスのしてくださったことを信じて新しく生きるものとなったのだから、それにふさわしく生きよう、自分自身を罪に支配させないように、欲望に支配させないようにと心で決めて自分で向きを変えていかなければならないのです。向きを変えるのであれば、その時私たちは自分の体を積極的に神に差し出していく必要がある、そう決めていく必要があるのです。それがあなた方の手と足を義の道具として神に捧げるということなのです。もちろん赤ちゃんが何年もかかって成人していくように、新しい命に生きるようになった霊の人としての私たちも、初めは赤ちゃんのようなものですから、一日で成長するということはありえません。そのためには主の言葉を聞いて受け止めて自分の中で出来事として受け止めるようになっていくには時間がかかります。けれどもいつも聞くことから始まるのです。そして親が子を、親を見て子が育つように、主イエスを私たちが見て私たちが成長していくのです。パウロは14節でこう言っています。 罪があなた方を支配することはないからです。進んで方向を変えていったということは、今までの罪の支配は終わって神の支配のもとに生きるようになったわけですから、本来は本当は罪が私たちを支配することはないとパウロはここで私たちに教えているわけです。でも実際にはサポート機能が働いて罪認知機能が働くようになるわけですから、その罪認知機能をオフにしてしまって感じないようにしてしまうと、私たちは立ちどころにウイルスにやられて支配されることになってしまいます。まあ、そのことをパウロはここで丁寧に説いているわけです。私たちは神の方に向かって生きています。その目標に向かって、ゴールに向かって私たちは一人で生きているのではなくて、キリストと共に生きるようになる。そのことが分かったら行動を変えていく必要があります。13節でそのことを言おうとしています。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の復活の中から生かされたものとして、あなた自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。自分自身を義の道具として神にお捧げする。捧げるというのは自分の体を神に明け渡すということです。自分の生活を神に明け渡すということです。この神の道具という言葉を聞くとすぐに思い出すのは、カトリックの修道士フランチェスコの祈りと言われているものです。以前も紹介したことがあると思います。フランチェスコの祈りと言われているもので、平和の道具としてくださいという有名な祈りがあります。まあ、とても素晴らしい祈りなので少し紹介したいと思います。平和の祈り。主よ、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、迷っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めること、理解されるよりは理解すること、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。これは自分自身に心が向いていた生き方をやめて、神に向かって人に向かって心を向けていく人になれますようにというのがこの祈りの中心です。それが平和を作ることになる。慰められるよりも慰めること、理解されるよりも理解すること、愛されるよりも愛することを私が求めますように。これが神の道具として神に向かって生きていこうとする者の生き方です。その生き方は私たちがいやいやそうしなければいけないということではありません。そういうふうに心からしたいと思うように変えられていくのです。14節の後半にこうあります。 あなた方は律法のもとにではなく恵みのもとにあるのです。私たちは主イエスと出会って信じた時からキリストの恵みと一緒に生きるものとされます。キリストと共に生きるものとなるのです。それからはいつもキリストが一緒です。キリストが一緒だということは、いつも罪認知機能ばっかりが働いて、罪を教えてくれて嫌なセンサーとしての機能ばっかりが働いているということではありません。主が共に生きてくださることによって私たちの中に愛と喜びと平安が支配するようになるのです。それまでは死に向かって生きていた時は何をやっても不安で、何をやっても自信がなくて、周りの人の評価や人の目ばかりが気になっていたのに、そういうものから解放されていくようになります。いつも主がいてくださる、それがどれほどこれまでの生き方とは違った平安を私たちに与えてくれることになるでしょう。私たちはこのキリストの恵みのもとに生かされているのです。だから罪の支配に、誘惑に、欲望に支配される必要がなくなって、主と共に喜んで平和の道具として、義の道具としての道を歩むことができるようにされるのです。お祈りをいたします。義なる神、あなたは私たちにあなたの義を与えてくださいます。そして私たちの罪が許されるばかりか、罪の支配からも私たちを解き放ってくださいます。主が一緒に歩んでくださいます。主よ、どうか私たちが罪の支配のもとにとどまることがありませんように、日ごとに罪に気がついた時には悔い改めて、あなたに向かって方向を整え直すことができますように、そしてあなたの恵みのもとに置かれている幸いをいつも喜んで歩むことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。